ですけれども、
本当に今度は親子ともに神様を礼拝するチャンスです。まあ、家族揃って、礼拝するチャンスです。場所はここです。この礼拝堂で行います。このリーダーみんなオレンジの T シャツを着てるんですけれども、なぜですか？皆さんからオレンジの色を作ってます。オレンジは、赤と黄色から来ています。赤は家族の愛、また黄色は教会の働きです。これを合わせるとオレンジです。子どもたちを育てるためには、家庭の愛も必要だし、教会の協力も必要です。ですから、私たちはオレンジという色を、もう掲げています。もう家庭とともに協力して子どもたちを育てていきたいと願っています。でも本当に子どもたちが神様を信じてしっかり成長するためには、本当に家庭の協力も大事です。こういうことですね。赤は家庭、教会が黄色、その真ん中がオレンジです。ですから子どもたちが神様の前で成長するためには、家族と家庭の協力が大事です。毎週子どもたち何人いますか？全部合わせて200名ぐらいの子どもたちが来ています。250ぐらいの小学生が来ています。この子ども働きが3年前ぐらいから始まったばかりですけれども、もう250名を超えています。この私たちが目指しているのは、この小グループのリーダーが、10人の子どもたちを担当するんですけれども、それを本当に一人のリーダーに10人の子どもを見ることを願っています。それを実現するためには48人の、ボランティアが必要です。今現在30名がいます。ですから、だいたい20名ぐらい、もっとボランティアがいれば全部の子どもたちをもっと細かくケアできます。どんなボランティアが必要ですか？この大人でも、青年でも大丈夫です。この子どもたちが大好きで、子どもたちと関わりたい方ならば、歓迎します。本当にこの子どもたちのためにいろんな劇とかそれもやります。いろんな、子どもたちと遊んだり関わったりすることをいろいろやってます。とても楽しいです。コザキッズですね。このもし興味がある方は席の後ろのこの青いカードを、参考にしてください。そこに、コザキッズの働きをしたいと書いておけば、私たちは連絡します。また週報があります。週報の後ろにはいろんなコザ教会のリーダーと連絡先があります。ここに、子どもの働きを担当している方の連絡先も州法にありますので、興味がある方はぜひ見て連絡をしてください。本当にこの素晴らしい働きを感謝します。素晴らしいですね。今日のテーマです。本当に壁から壁まで全部、働き人、神様は働いておられます。そして神様の民は一緒に働いています。お祈りします。 天の父様、あなたの恵みを感謝します。あなたの憐れみを感謝します。あなたが働いておられる神であることを感謝します。キリストが言われました。私の父はいつも働いておられます。そして私たちはあなたの姿に作られ、私たちも、あなたに仕え、あなたの栄光を表すものとしてくださったことを感謝します。今上の方に子どもたちが50名ほどいます。また毎週250名ぐらいの子どもたちが教会に来ています。その子どもたちを祝福してください。またこの、ボランティアを一人一人祝福してください。私たちが、本当にこの子どもたちを、養い育てるために全ての必要なボランティアを送ってください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。今ネヘミヤです。初めて来たのであれば、今コザ教会では聖書の書簡その全部順番に勉強しています。今ネヘミヤを勉強しています。このネヘミヤの中ではエルサレムがもう廃墟になってたんです。でもネヘミヤはこの遠い国にいますけれども、エルサレムの現状を聞いて厳しい答えが出ましたけれども、彼がこの厳しいこの質問を聞くその勇気がありました。そして彼が神様に向かって祈り、涙を流し断食しました。そして彼が本当に自分の仕事地位を本当にもうそばに置いといて、もうこの王様からこの働きをする許可を得ました。そして彼が、この城壁が建て直されることを祈っただけでなく、自分自身がその祈りの答えになることを決断しました。で、先週のテーマですけれども、本当にからし種の、信仰さえあれば山が動きます。で、本当にこの山が動き始めました。ネヘミヤの信仰は神様を待ち望む信仰です。しっかりと祈り、また計画をしました。そして神様の最善のタイミングを待っていたんですね。もう慌てて急いだ結果、失敗することがないようにしっかりと神様のタイミングを待っていました。先週私が話しましたけれども、前進するときはしっかりと決断して前進するんですけれども、でも待つときを待ちます。でもその本当にこの大事なときを、そのタイミングを待つことが大事です。そのちょうど良いときに踏み出す、それが大事です。そして3番、この王様に、この私を使わせてください、そしてこの城壁を建て直す材料を私にくださいと王様にお願いしたんです。そしてそれがなんと与えられました。そして、この自分の計画を働き人に発表する前に、本当にこの町の現状を全部しっかりと調べました。で、それで今日のテーマに入ります。今日はネヘミヤの2章17節と18節を読みたいと思います。聖書を持っている方はご一緒に読んでください。今まではネヘミヤ1章と2章を全部読みました。今日は3章を勉強しますけれども、3章は全部読みません。まあ、3章には誰々がどこどこで何の仕事をしましたというのが細かくたくさん書いてあります。これを全部読むと皆さん退屈するかもしれませんので、3章は読まないで、ただ2章の17節18節読みます。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった神は、神の私の神の御手のこと、また 王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。今日は、仕事について4つのことを話します。今日は仕事について話します。まず仕事の目的、そして2番目は、仕事のパターンですね。また仕事の働き人、そして仕事の原則、私たちの、している仕事の原則を、それははっきり理解することが大事です。神様が定めた仕事は何なのか。まず仕事の目的です。それは神様の栄光を表すことです。クリスチャンにとって私たちの仕事の目的は神様の栄光を表すことです。17節、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしる受けないようにしようと、彼らにとって城壁は大事です。このダビデ王は、このエルサレムで大事なリーダーでしたけれども、ダビデとまたダビデの息子ソロモンがエルサレムを大きく建てました。で、詩篇48には、主は大いなる方、大いに褒めたたえるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高根の麗しさ、全地の喜び、北の端になる、シオンの山は、大王の都。このエルサレム、神の都、これは神の都なんだと。神の都なのに、その城壁が崩されてる。ですからみんながそれで神様をバカにしてたんです。神様の都なのに城壁が崩れてるのって。でも、その人々が結局神様に従わない結果、バビロンに捕囚に、連れて行かれました。捕虜として。でも神様はエルサレムの、裁きを許したのではなく、神様がエルサレムに裁きを与えたんです。その当時いろんな人が、主の宮って、もうここには主の宮があるから決してこの町は滅びないと言ってたんですけれども、でも神様は預言者を送って、あなたは主の宮と言ってるんですけれども、神様との関係はどうなのと。で、神様は、彼らに裁きを与えました。ですから神の裁きによってこのエルサレムの城壁が崩れました。町が廃墟になりました。エレミアの25章8節、エレミアの25章8節には神様が語っています。この人々が、捕囚に連れて行かれる前、それゆえ万軍の主はこうおせられる、あなた方が私の言葉に聞き従わなかったため、見よ、私は人のすべての種族を呼び寄せる、主の見つけ、すなわち私のしもべバビロンの王ネブケカデネスルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々を攻めさせ、これを、整絶して恐怖とし、預けりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と、灯火の光 を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果てて、これらの国はバビロンの王に70年間仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の見つけ、またカルデア人の血を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。ですから神様はっきり言ってます。彼らが神様に聞き従わないので、神様によってその、敵バビロンが送られて、そのエルサレムが滅ぼされました。でもある人は言います。神様は本当にエルサレムを愛しているならば、どうしてこの、城壁が倒されて廃墟になるんですか。 なぜこうなるんですかと。すべての働き、この、城壁を崩すのも倒すの、立て直すのも全部神様の栄光のためです。私たちはいつもキリストも言われました。私はこの地上において天の父の栄光を表しました。ですが私たちにも特別な働きが与えられています。でもその働きの目的は神の栄光を表すことです。その働きを通して神の栄光を表すことができます。あなたは神様に与えられた仕事をしてますか？エルサレムが滅ぼされています。でネヘミヤがそれを聞いたんです。もうエレミヤによって予言された通りにこの町が滅ぼされました。しかしとっても、大変な状況でしたけれども、エレミヤにもこの予言もありました。この70年が終わるとき、私はあなたを訪れ、私の約束を成就すると主は言われる。あなたをこの場所、この土地に連れ戻そうと。主の御告げ、私はあなたのために立てている計画をよくしている。それは、災いのものではなく、本当にあなたに、平和と希望と将来を与えるものであると。そしてあなたは私の皆を呼び、私に祈る。私はあなたにあなたの祈りを聞く。あなたが私を求めるならば、心を尽くして求めるならば、あなたは私を乱そうと。あなたは、私はあなたの富を元通りにし、あなたに回復を与えると、主は言われる。あなたが、本当に追い出された場所にあなたを連れ戻そうと、主は言われます。確かにこの神様の裁きはありましたけれども、それ以上の回復が与えられます。数年前に小座教会に一人の伝道師が来ました。とても私の心に残った言葉です。この伝道者が語った言葉、今でも覚えてます。私たちはまず神様を知らせること、そして2番、神様をよく見せることですから、私たちは福音を伝えることによって神様を知らせること、そして私たちの仕事、生き様を通して神様の栄光を表していく。ですから私たちの人生の目的は神様を知らせること、述べ伝えること、そして神様をよく見せることですね。でエレミアがネヘミヤが言いました。私たちがもう訴訟を受けないためにエルサレムの城壁を立て直そうと言っています。ネヘミヤは今こういうことをしています。でその人々が応答し、答えました。彼らは言った、さあ再建をに取り掛かろうと言ったんですね。この良い仕事に着手したと書いてあります。ちょっとこのエルサレムの城壁を紹介します。これ地図ですね。ネヘミヤが建て直した城壁を、この3章の中に全部細かく書いてありますけれども、まずこの羊の門から言います。羊の門は、宮殿、宮の近くにあります。このなぜ羊の門かというと、この宮で羊の生贄をよく捧げるので、これ羊の門と言います。で次に魚の門、そしてこの、ミシナの門があります。ここには、角の門、ダビデの門はここですけれども、ダビデが建てた城壁はもうちょっと広いんですけれども、ネヘミヤがこの内の方に回って建てて、 また、糞の門、まあ、そこでいろんな、ゴミとか動物の廃棄物とかいろいろ集めるところです。まあ、そんなところに住みたくないですね。また泉の門、また水の門、またここにオフェルの塔、また馬の門、また東の門、また召集の門は、まあ、描くとこんな感じですね。このような城壁を建てました。まあ、皆さん、少し思い描くことができるでしょうか。結構大きな城壁です。これは大きな仕事ですね。ネヘミヤはとても、本当にもう才能のあるリーダーです。この計画もありました。3章を読めば、その働き人の38人の名前が出ています。そして42のグループが示されています。そして名前が示されていない人もたくさんいたでしょう。ですから多くの人々をまとめてこの働きをしました。でもなぜこれが成功できたかというと、みんなが同じリーダーに従った、もうネヘミヤに従った。そして2番、彼らが同じ目標を目指して一緒に働きました。協力して働いた。そしてみんなが神の栄光のためにやりました。ですからこのモデルは私たちは教会でもすべきです。私たちは壁を、城壁を建てています。まあ、教会を建てています。そして私たちが、私たちの働きを通して神様の栄光を表しています。そして私はこの小座教会のみんなの名前をリストにしたらたくさんあるでしょう。で、神様が言われると思います。皆さん何をしていますか。私の栄光を表していますか。この神様の栄光を表しているもののリストの中に皆さんは入りますか。これ修法の後ろにはこの小座教会のリーダーの名前が全部あります。まあ、スタッフ、ここには30人の名前があります。この30人がいろんなところのリーダーです。なぜこの名前がここにあって、なぜ E メールが書いてあるでしょうか。これは皆さんがコーヒーがまずいとかいろんな苦情を出すためにこの連絡先を置いてるわけじゃないですね。このアネットさん、この子供のリーダーですね。これはなぜ連絡先を置いてる、書いているかというと、そのリーダー に, 書く、に何か連絡すると、私も一緒に参加してこの働きをしたいです。もうこの窓口を作ってますね。ですから皆さんも一緒に働く窓口です。本当に神様のために働きたいという人がたくさんいます。で、聖書的に言えば、すべての人は神様の働き人です。まあ、その形は私は分かりませんけれども、何らかの方法で神様のために働いて神様の栄光を表します。すべての人が、私たちのユースの働きも素晴らしいです。また私たちは素晴らしい、もう小学生の働きもしています。また、幼稚園生も実は今100人もいます。また、金のキャンパスでも同じようなことがあります。また、日本人の、いろんな奉仕、日本人で奉仕をしている方もたくさんいます。もういろんな、奉仕をしている人がいます。また、アワナとか、ブルースターミニストリー、また、ホームスクールとかコミュニティグループ、 今30以上のコミュニティグループが毎週集まっています。また羊の働き、またこの賛美チーム、またコザの沖縄アウトリーチ、私たちは台中園、そこでこのいろんな赤ちゃんを本当に一緒に遊んでこのお手伝いをしています。また祈りのミニストリー、また女性の働き、男性の働き、もうなどなどいっぱいあります。そのすべての分野において私たちは最善を尽くすべきでしょう。私たちの最善はいいものです。ここに書いてないのは一つあります。独身の働きがまだないんです。でもこの独身のための働きがまだ弱いです。もう沖縄には、アメリカ英語をしゃべる人の中でも独身がたくさんいます。この働きを本当にしないといけないなと思います。これは私は皆さんはなんか無理やりに働きをさせようとしているわけじゃなくて、本当に心から神様の栄光のためにしたいなと思います。でもエペソの2章8節、これはパウロの言葉ですね。あなた方は恵みによって救われ、信仰によって救われました。自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださったのです。私たちは順番が大事ですね。救われるために頑張って奉仕をしているのではない。私たちはイエス様に救われているので、喜んで感謝して神様の働きをするんです。ですから皆さん、良い行いによって、救われることはありません。もういろんな人がいます。あなたは天国に行きたいなら、一生懸命頑張って、いろんな良い行いをたくさんやって、そしたら、天国に行くかもしれません。私たちが天国に行くための働きは全部イエス様が十字架の上でしてくださいました。私たちはただ信仰によってこれを感謝して受け取るだけです。私たちが救われているゆえに、神様によって救われているゆえに、一方的に救われているゆえに、喜びを持って感謝を持って、奉仕をします。感謝して神様への働きをします。神様の栄光を表すために。また3章の1節2節をお読みします。いろんな人が働きます。こうして大祭司エラシブはその兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを清別して、扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで性別し、ハナヌエルの櫓にまで及んだ。彼らの次にエリコの人々が立て、その次にイムリの子ザクルが立てた。ここにも彼らの次に、彼らの次に、彼らの次に、この表現が3章の中で何度も繰り返されます。これを調べてきますけれども、やっぱりこの働きがどんどんどんどん受け継がれてきます。もうその働きをつなげていきますね。まあ、コザ教会の歴史もあります。誰かの次に次に次にこの働きをだんだんもうどんずっとつないでいきます。でこのいろんな働きを、その働き人のリストを読むと、いろんな本当に地位の人々、また もういろんな人々が、まあ、職業の人がみんな共になって協力してこの働きをしました。私はもう一度言いますけれども、あなたはあなたの賜物に応じて、神様の働きをすることは神の御心です。これは教会の中かもしれないし、まあ、教会の外かもしれません。私いつも言いますけれども、私たちがクリスチャンとして成長するためには大事なのは礼拝すること、つながること、奉仕すること、この3つが大事です。この1つを抜くと、本当に、クリスチャンとして健全ではないです。私は礼拝しますけど奉仕はしない。私が願っているのは、すべての人が自分の才能、この賜物に応じて神様の働きをすることです。3節の一章には、大祭司エルヤシブはその働きをしたんです。これ大祭司ですね。すごい偉い人でしょう。その性別された人ですけれども、彼が自分の手で作業をしてこの城壁を建てました。ですから私はもう、私は偉すぎて私は手の作業はできませんということはないんです。でも5節には、働かない人もいます。その次に、テクワ人が修理したが、その優れた人たちは彼らの主人たちの工事に協力しなかったと。この優れた人は協力しない、まあ、俺たちは偉すぎて、もうこんなもう大工の仕事、私はそんなことできない。本当にこの、すごい対照的ですね。そういうしもべの姿勢を持っている人もいれば、もう喜んでもう手作業でもやりますという人もいれば、それとももうプライドが高くて、いや私はこんな働きできないと言っている人もいました。もう自分の中では私は偉すぎて、このような低い仕事を私にはできないと言っている人もいました。しかし使徒パウロは天幕を作る人でした。イエス・キリスト自身は大工でした。ですから聖書の本当のリーダーは実はしもべです。世の中には本当にプライドのゆえに、プライドが許さないのか、いろいろありますけれども、いや私はこんな作業はしないという人もいます。でもこれは神の御心ではないです。そしてある人は、もっと一生懸命働く人もいます。20節には、その後、ザカイの子バルクが城壁の曲がり角から大祭司エルヤシャブの家の門のところまで続きの部分を熱心に修復した。彼が熱心に働いたと書いてあります。まあ、箴言の18章9節、この本当に怠ける者は滅びると書いてあります。ですから仕事の働きぶりも大事です。本当にここにバルクさんが熱心に働いたと書いてあります。それは神様が本当に認めています。でみんな自分の賜物を出し合って協力して働くことも大事です。一人の人間だけではエルサレムの城壁を建てることは無理です。ですからみんなのそれぞれの力をもう出し合って協力することが大事です。ですから自分の役割を知ることが大事です。じゃあどうやって自分の役割を知ることができるでしょうか。まあ、もしかして自分の才能や、賜物の役割まだわからないかもしれません。もしかして何かの奉仕をしてみたんですけれども本当に合わない、そういうこともあったかもしれません。私もそんな経験あります。私は、いろんな奉仕をしてみたんですけれども、本当に合わないなっていうものもあります。私はこれやってみたけど、もうやらない。 私はこのような働きもできない。ですから皆さんの賜物に応じて奉仕することも大事ですね。で、小崎教会のホームページに行けば、このリーダーシップのセミナーをします。これは、10月11日と10月12日に行いますけれども、その中でいろんな賜物発見とかそれも行います。ぜひ来てください。このバークマンの、自分の、性格のテストとか、賜物を発見するテストを、しますけれども、これは月曜日にします。自分自身を知るならば、本当により自分に合ってる働きをすることができます。私がこのテストを受けたんですけれども、私の性格はアウトドアが好きなんだということが分かりました。で、私の性格では一人でいるのが好きというのも分かりました。私は、休日には一人でゴルフします。もう月曜日は一人でゴルフします。もう私はカヤックも好きです。海が大好きです。でも一人でカヤックします。でも一人で自転車に乗ったりすることも好きです。自分の性格を知るならば、自分自身を理解できるし、お互い理解し合うこともできます。またこのホームページに行けば、この右の下に行けば、これを押せば、自分の賜物発見テストも受けることができます。ここに60の質問がありますけれども、これを自分当てはまります、時々当てはまります、当てはまらないとかね、こういろんな質問を答えてきますけれども、私は何々が好きですとかね、それを自分に当てはまるならば、どんどん丸をつけていきますけれども、ですからこれを通して私が分かったのは、私は御言葉を大胆にしゃべることが大好きということが分かりました。これを受けたこともあるかもしれませんけれども、3つのカテゴリーがあります。1つは行動によってリーダーになること。ですから私はこれがあんまり得意ではなかった。奉仕はマイナス2、分かち合うことは0、憐れみがマイナス10、また、もてなしマイナス2。私は賜物ではないんですけれども、もちろん憐れみをかけることは大事ですね。私はもうゼロですね。また、感情によって人々をリードする、愛はマイナス1。カウンセリングが欲しいなら私に来ない方がいいかもしれないね。問題を話したら、私はあなた問題あるねと答えるかもしれない。でも情熱とかいろいろあって10ですね。でも、語ることによってリードするのが一番高い31です。私の賜物は語ることなんだということですね。自分の名前を右手で書くのと左手の書くのと全然違いますよね。自分の利き手とそうじゃない手によって同じ作業ができるんだけど、とてもきついですよね、利き手じゃないと。 でも自分の賜物じゃないところで働きをしようとするのっていうのは、聞き手じゃない手で書くみたいなもんですね。まあなんとかできるんだけどきつい。ですから、私はこの、自分の賜物に合ってない、奉仕をすると大変ですね。でも私が今やっていることは私の本当に賜物に合ったものです。私がやっていることが大好きです。でなぜなら自分の賜物に合わせて奉仕をしています。私の妻が私とはだいぶ違います。彼女はこの行動によってリードするのは彼女はとても高いです。26点。彼女はとても憐れみ深い、またもてなしが得意です。また、感情によって導くのはとても上手です。もう愛情が深いですから、妻のその結果はこんな感じですね。でも二人を合わせるとすごいバランスが取れてますよね。以前、シェリーさんが電話でしゃべるときに、まあ、私が電話しゃべるときには30秒で終わります、まあ、もう私が電話しゃべるときに30秒で終わります。もう要件を話して終わります。でも妻は少なくとも1時間しゃべるんですね、電話で。私には考えられない。でも神様が私に言いました、これ妻にはあなたとは違う賜物があるんだよと神様は言いました、妻には憐れみの心があるし人々の話をよく聞くことができます。ですから私があなたの妻を通してしている働きをあなたは邪魔するなと神様に言われました。ですから私は、妻物の賜物を認めてそれをサポートしたいんですね。ですから今は、まあ妻が長電話してると私が背後で祈ります。もう妻の働きを私はサポートする側、もう立場です。それによって私たちは夫婦としても関係も良くなったし、本当に、もっと良い結果、もう良い結果、結果的な働きもできました。効果的な働きができました。ですから自分の賜物によって、奉仕するととても素晴らしいです。まあ、このテストを受けたいならば、まあ、ルビーの方に50部ぐらい用意しています。まあ、皆さんは神様の働き人です。自分の賜物を発見してその働きをしてください。で私たちの働きの、原則エペソの6章にははっきり言ってます。6章の5節、奴隷たちあなた方はキリストに従うように恐れを除いて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行いなさいと。そのような働き人になりましょう。エペソの6章5節6節、自分の上司が本当に優しい人じゃなくてもその人のために働くんです。なぜなら私たちの一番上のボスは神様です。私たちは、自分の上司を尊敬することは神様の御心です。なぜなら私たちは何よりも神様のしもべです。で6節には人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、 ですからクリスチャンは一番、いい働き人です。ただ、ボスに認められよう、上司に認められようとして働くんじゃなくて、私たちの本当の上司は神様でしょ。でいつでも神様は見ています。で仕事についているのは間違った考え方があります。一つは、仕事は呪いです。これは間違い、これは聖書的ではない。この呪いがある前からアダムに仕事が与えられました。仕事が呪いと思っていれば、人生の目的は楽しむことだと思っているんですね。もう楽しむために働くという考え方。でもその反対は、もう仕事こそ人生の目的。でもこれどちらも間違いです。もう生きるために仕事をする、また仕事をするために生きる、どっちも間違いです。ですから何が正しいでしょうか。私はキリストのしもべとして心から神の御心を行いなさいと書いてあります。あなたの仕事を神の仕事につなげることが大事です。これは、ティム・ケラー先生が書いた本ですけれども、少し読みます。聞いてください。この本の中で、仕事についてのいろんな考えがあります。ある人は仕事は、仕方ない、本当は悪いことだけど仕方なくやらなきゃいけないと言ってます。それ間違い。仕事の目的はただお金を儲かって家庭を養うことです。そして、何か低い仕事をすることは、人間のもう自分のプライドが許さない、それも間違いです。である人たちは、低い仕事をするより、無職になった方がいいと思っている人がいます。でも聖書的な教えは、完全に違います。どんな仕事、これは手の作業でも、またどんな仕事でも、これは立派な仕事です。これは神様の、神様は作り主です。そしてこの作り主神様の栄光を表す、どんな仕事でも神様は世界を作りました。で神様はこの、世界を管理するその責任を私たちに与えてくださいました。ですから全ての仕事、実は仕事をすることは人間にしかありません。この動物にはその職業はないです。これはですから仕事をすることは、人間としてとっても素晴らしい特権です。動物は群がってまた、繁殖して増えるんですけれども、職業は持たないんです。でも仕事を持つっていうのは神様が人間に与えた特別な、賜物です。で神様は働いておられます。私たちは神様の姿に作られているので、私たちにも仕事が与えられています。私たちの人生ではじゃあ何をすればいいでしょうか。イエス様が言いました。神の働きはこれです。神が使わした方を信じることです。私たちの働きはイエス様を信じてイエス様に従うことです。自分の賜物を発見し、また何か必要を見つけたならば、そこで奉仕をします。喜んで奉仕をします。それがキリスト教です。ネヘミヤが示してくださった、模範です。最後に一つの、ビデオを見て終わります。でも神様は私たちを仕事し、また礼拝するためにお作りになりました。 仕事、仕事で多くの時間を過ごしています。で、多くの人が嫌々ながら仕事に行きます。もう仕方ない、もうただ、生きていくために働いています。ある人たちは、仕事がとても得意です。仕事に行くことによって元気になってきます。でも私たちは、仕事と信仰をつなげることが大事です。ですから聖書には全てには目的があると教えています。私たちの仕事そのものが神様の礼拝です。ある人は、まあ、教会で働きます。牧師とか宣教師。でも日曜日が終わったら、教会外の働きもたくさんあります。で、私の、使命、宣教地はこの世の中です。この街の中です。私は会社に行ってもどこに行っても神様を礼拝しています。神様は私たちに才能と、仕事と、情熱を与えています。ですから仕事そのものが礼拝です。私たちはこの世の中に神様の愛と良いものを示すことができます。私たちは教会と日常を分けてはいけません。毎日私たちは神様を礼拝しています。ですから私たちの仕事の目的は自分自身ではなく神様です。毎日私たちの使命は神様のために働くことです。ヨセフ、ペテロ、いろんな人々が世の中で働きます。神様は私たちを働くために作ってくださいました。また礼拝するために作ってくださいました。仕事は礼拝です。とても面白いですね。これはライトナウメディア、このインターネットでもいろんな動画をアクセスできますけれども、ぜひ見てください。ネヘミヤで見てます。もう仕事は大事です。で、たくさんのネヘミヤのもとにたくさんの働き人が耐えられ、その指導のもとで素晴らしい働きをしました。神様の栄光を表しました。少しアナウンスがありますけれども、33、これ男性のためのシリーズです。木曜日の朝の5時半に行います。もうコーヒーを出します。ですからぜひ来てください、男性の方々。礼拝の中でもリーダーシップのセミナーのことを紹介しました。10月11日の日曜日です。5時から8時 PM ですね。最後に祝福の祈りをします。